聖書を読みいたします。エレミア書18章1節からお読みいたします。主からエレミアに望んだ言葉、立って陶工の家に下って行け、そこで私の言葉をあなたに聞かせよう。私は陶工の家に下って行った。彼はろくろを使って仕事をしていた。陶工は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直すのであった。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの家よ、この陶工がしたように私もお前たちに対してなし得ないと言うのかと主は言われる。見よ、粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家よ、お前たちは私の手の中にある。ある時私は一つの民や王国を断罪して抜き壊し滅ぼすが、もし断罪したその民が悪を悔いるならば、私はその民に災いを下そうとしたことを思いとどまる。またある時は一つの民や王国を建て、また植えると約束するが、私の目に悪とされることを行い、私の声に聞き従わないなら、彼らに幸いを与えようとしてしたことを思い直す。今ユダの人々とエルサレムの住民に言うがよい。主はこう言われる。見よ、私はお前たちに災いを備え、災いを計画している。お前たちは皆悪の道から立ち返り、お前たちの道と行いを正せ。彼らは言った。それは無駄です。我々は我々の思い通りにし、おのおの固くなな悪い心のままに振る舞いたいのだから。先週に引き続いて、イエス様の弟子を志すことで人を振り回す愚かさから抜け出そうというお話です。イエス様の弟子になることを志すことで周りの方々を振り回す愚かさから抜け出そうというお話です。私たち現代人が生きている環境というのは、思いのほかストレスで満ちたものとなっています。例えば音の環境、騒音についてです。音っていうのは静かな環境からとてもうるさい環境までいろいろあります。でそれを、数値で表すことができます。なんとかデシベルというのを聞かれたことがあるかと思いますけれども、例えば雪が降る音、外で雪国に行って雪がこうなんていうんですか、サラサラっていうんでしょうか、こう雪が降る音を聞き取れることがありますけれども、それは周りが静かだから聞き取れるわけです。その時の音の騒音のレベルは20デシベルっていうふうに言うそうです。でこれが30になったり40になったりしますけれども、10増えると10倍、20増えると100倍という指数関数の数字になっています。静かな夜、都会を離れて田舎というか郊外に行って、そこで聞こえる音は30デシベルだそうです。昼間図書館、静かな図書館で聞こえる音は40デシベル。静かに、会社の人たちが仕事をしている事務所、それは50デシベル。走行中のだいたい40キロで走っている車の中が50デシベル。デパートの、すいません、 図書館が40で、静かな事務所50で、走行中の車が60、デパートの静かなところで60。しかし騒々しい騒がしい事務所とか部屋の中でセミが鳴いているということになると70デシベル。パチンコ店内、救急車のサイレンを身近に聞く、それが80デシベル。カラオケを大声で歌う、その時が90デシベル。電車が通っている時のガード下、そして地下鉄のホーム、100デシベル。自動車のクラクションを車の目の前で聞いた時が110デシベル。飛行機のエンジン音や近くに雷が起きた時の激しい音が120デシベルだそうです。110デシベルを超えると耳に障害が起こるような水準です。今20デシベルから120デシベルまで100デシベルの違いの話がありましたけれども、10上がるごとに10の1乗倍、2乗倍、3乗倍になってきますので、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億。20デシベル、雪の降る音が聞こえるところから、ジェット機のエンジンが聞こえるところまでこう上がるとですね、100億倍の騒音になってるっていうのが、この表現、デシベルという表現ではっきりとわかります。でその100億倍の騒音って、実は私たちラッシュ時の駅とかでこう聞いてるわけです。もしくは100億倍いかなくても1億倍、雪が降る音の1億倍の騒音っていうのは松原団地の駅、独協大学 駅でですね、特急とかこう急行が、電車がこう過ぎ去る時の音っていうのが100デシベルとか110デシベルというレベルになるそうです。100デシベル、1億倍の騒音になるそうです。で、私たちそういう音って、普通のことですから、あとは電車の中に乗ってる時は80デシベルだっていうんですけど、普通のことですから何も気にしないで生活をするように心がけていますけれども、実際には私たちの体とか耳とかは相当な負担、ストレスを受けて生活しています。で、ヨーロッパなどその WHO 世界保健機構のレベルでは、韓国では53デシベル、つまり静かな事務所かちょっとそれより上ぐらいのレベルの騒音で生活するのがいいとされています。でも日本の場合は主要な幹線道路の周りは70デシベルまでいいですよ。セミが家で部屋で鳴いてるぐらいのレベルまででしたら耐えられますねっていう話で、住宅の設計、というかその環境の設計がなされています。車とか飛行機とか電車がなかった時代、100年前の時代はありえなかったものすごい音のストレスっていうのを私たちは毎日経験しながら、味わいながら生活をしているということがわかると思います。そして次に空間としての道路の環境について考えます。それは家の中の仕事、家の中の人間関係との関係で、振り返ってみたいんですけども、1955年のデータになりますが、日本人の女性が一人でこなす家の仕事、家事の量、時間というのが平均すると13時間半だったそうです。皆さん今家事でどのぐらい、1日何時間使っていらっしゃいますでしょうか。1955年、昭和30年の時点で女性の家事の時間は13時間半だったそうです。お掃除、洗濯 の, その 掃除機とか洗濯機とかが普及する前の話ではないかと思います。でお父様もまだ自営業の方が多くて、サラリーマンとなって会社に工場にというのがまだちょっと少なかった、支配的とは言えなかった時代で、親の多くが家で働いてた。戦後、戦争終わって10年後の話です。で親が忙しく家で働いてますので、家庭というのは働く場だったの。昼間は働く場、夜も針仕事もしくは内職、そういう場でしたので、子供たちは母親が付きっきりで見るっていうことはありえなかったわけです。それで外に出て行って車も走ってませんので、友達と遊んだり、鬼ごっこしたり、戦争終わって10年ですから戦争ごっこしたり、冒険に出かけたりということをこう楽しくされていた、して子どもたちしていたわけです。ですから昼間は子どもは放牧で、夜は厩舎、子どもを牛とか馬に見立てて言うと厩舎に夕方戻ってくるわけですけれども、家に帰ってくるという過ごし方をしていたわけです。で親の監視、目の届かないところで遊んでいるわけですので、子どもたち自由に遊ぶことができました。で1960年代になると、なんと車が街中を通るのが普通になってきたので、政府はお金を出して道路を舗装しました。ある日突然工事の車がやってきて、そこにアスファルト、石とアスファルトのタールと石、小石をこう敷いてですね、テカテカピカピカのこの道路が出来上がって、私たちの国もこれで先進国になる、雨が降ってもあの車が普通に走れる、もう砂利の生活から解放されたって言って、ある意味喜ばしい面もあったんですけれども、その後何が起きたかというと、子どもたちが外で遊んでいて死亡事故、重軽傷を負うという交通事故が多発してきました。で大人は外出るんじゃない、で子どもたちが外で遊ぶのがなかなか叶わなくなってきて、それで親の監視下の下で遊ばざるを得ないというのが今全世界で普通になってしまいました。でいろんな犯罪なんかもある、危ない危ない、知らない人に会うと連れてかれちゃうかもしれない、怪我させられたり誘拐されたり、殺されちゃうかもしれない、家にいなさいというのが先進国では普通になっています。昔イタリアはサッカー強いイタリアでは、子どもたちが道端で家の目の前で球を蹴って遊んでるっていうのが普通だったんですけれども、イタリアでさえ今は子どもはサッカースクールに行かないとサッカーができないそうです。そして、ニューヨークといえば西洋社会の中で一番進んだ開放的な何でも自由、そういう都市であるっていうのは一応みんな考えるわけですけれども、ニューヨークの女の子が持っている自由と、イスラム教の戒律に縛られて、親に縛られて不自由だとされているアフリカスーダンの女の子、比べたら、なんと戒律に縛られ、親に縛られたスーダンの女の子の方が世界最先端を行くニューヨークの女の子よりもよっぽど自由を持っている、そういう環境になってしまっています。子どもたちは探検する自由、楽しみ、冒険、自主自立、子どもたちだけで楽しく過ごす、そして年上の子どもからいろんな知恵を授けてもらえる、そういうものをかなりの部分を失ってしまいました。お母様は一人で、家ではお父さんはもう工場とかオフィスでお店で 外で働いてますので、お母さんは一人でお子さんを24時間監視していなければいけない。で、子供も外で自由に遊べなくて、家の中でスマホで動画見たりゲームやったりという不自由な生活を強いられています。お父さんは仕事でストレスをためて夜帰ってきます。子供は昼間幼稚園、小学校行ったら宿題持って帰ってストレスを持って帰ってきます。お母さんも家事が山のようにあるのに、下の子を見て休む暇もなく過ごして、夕方になると上の子も帰ってきて遊ぶのにもお付き合いしなくちゃいけない。お母さんが仕事をしたら下で外で働いて、夜は家事をたくさんしなくちゃいけない、すごいストレスの家庭生活をしています。で、さらに事態を悪くしているのは、現代人の自我というものがとことん弱くなっているという、家庭精神科医の小野木先生のご指摘なんですけれども、自我が弱いというのはその悪い意味でこう言われているんですが、ストレスに耐える力、もしくは自分の負の感情、悲しい、傷ついた、痛い、そういう感情を自分で乗り越える力、そういうものがかなり弱っているというお話です。かつては3世帯同居して、お姑さん、そういう方々にこうある意味抑圧されながら生活、自分をそういう中でプレッシャーの中で律しながら生活する、そういうのがありました。で、今それがなくなって核家族で、働く場っていう、家庭が働く場からもでもなくなってしまったので、結局家庭何が残ってるかというと、そののんびりしてストレス、こうのんびりしてこうゆっくりするとかですね、食べるとか、お風呂に入って体をきれいにするとか、で親はですね、親のその肉体的な交わり、一言で言うと、こう家の中ってこう昔は頑張って働く場だったのに、今は自分たちの欲望をこう満足させる場、そういう機能ばっかり家に家庭の中に残ってきてしまっていると、まあ、お母様の家事っていうのを除けばの話ですけれども、そういうふうにこう家の中でそれぞれが自分のやりたいことをするんだ、そういう場に変わってきている。で、クリスチャンでもなければ神様に捕らえられて、神様に癒されて、神様に力を注がれるっていうことがないわけですから、ますますこの自分の内側にあるものをすぐ出してきてしまう。自我が弱い、結局他人に傷をつけられたら、自分自身が何か面白くないことがあったら、その感情の渦の中に他人を巻き込まなければ楽になれない、ストレスを発散できない、そういう人間に私たちこう知らず知らずのうちになってきているわけです。で、それに加えて先ほどの音の騒音のストレスがあり、またさまざまな子供を外で遊ばせられない、全部自分で抱え込んで面倒見なくちゃいけない、そういうストレスがあり、仕事場でに行ったらお客様からさまざまなクレームがあるわけですよね。そういうストレスがあります。学校で先生、幼稚園で先生働けばモンスターペアレンツにやられるわけです。デパート、レストラン、銀行で働けばこうクレーマー、文句言いに来る人にやられるわけです。お客様、神様だという前提ですので、 耐えなくちゃいけないわけです。でクレーマーでなかったとしても、穏やかな人であったとしても、なんかどっか心に むしゃくしゃがあって、一言ちっちゃい文句をこう言わなければ気が済まないっていう方もいらっしゃいます。でそういう方々と私たちはこうニコニコしてお付き合いしなければならない。仕事をした場合、サービス業の場合ですから、もう家庭の中はこう大変ですよね。かつて、なかったようなストレスをたくさん抱え込んだ上に、私たちは家庭がなんか自分の欲望を満たす場っていうふうに定義がどんどん変わってきてしまっていますので、すぐそれをこう表現してお互いやり合っちゃう、そういう時代に私たちは生きているわけです。先週は他人に依存する大人のお話をさせていただきましたけれども、それは単に周りの人にこう頼って、その人たちに何かいいことをしてもらうという、そういう激しい依存の仕方だけではなくて、今申し上げたような自分が受けた小さなストレスをなぜか自分の心の中で増幅して周りの人にこう吐き出すことによって、周りの人を利用する、そういう依存の仕方っていうのが現代では普通になされています。他人を支配するのではなくて、自分のストレス発散の道具、サンドバッグのようにしてこき使う、それが日本の、まあ世界でもそうでしょうけど、あらゆるサービス業でそれが見て取れるはずです。顧客対応すごい大変です。デパートでなんか素敵な晴れ着を買ってったのに、なんかちょっと汚れて帰ってくる、返品されてくるっていうのも平気でなされていると思います。銀行の窓口でなんか文句つけてくれる、来るお客、もう何十年前からいたと思いますけれども、そういうのがどんどんこう多くの人がそれをやるようになってきています。エレミヤ書はそのことをこんなふうに言っています。17章の9節、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。昔もそうだったし、ストレスがより加わった現代はますます私たちの心というのは捉えがたく病んでしまっています。ですから対処方法として、もう自分ではどうにもできないってい こうストレスをみんな抱えているわけです。それで力のある人はどうするかというと、社会的に出世することでそれをこうストレスを発散させようという戦略が可能になっています。頑張って働いていろんな業績を残して会社の社長になったら、その暁には自分のストレスをいろんな形で目下の人たちに振りまいて、そういう人たちを自分の感情の渦の中に引き込んでストレスを発散することに成功します。もしくは身近な人たちに、マンションに一緒に住んでる、あの近くに住んでるマンションの中の人とかご近所様にいろんなプレゼントをして、恩を着せておいて関係を深めて自分の感情の渦の中にこう巻き込んでいくっていう戦略の方もいらっしゃいます。で、私たちが信じる天地創造の神様は、そういう他人を振り回す、依存するということをとてもお嫌いになります。単に、政治家がなんかすごい大きな悪い決定をして罪を犯したというのをだけをお嫌いになるのではなくて、とっても小さな私たちのつまらない言動をも神様はお嫌いになります。自分のストレス発散をコントロールできないような人が国会に行って内閣 のメンバーに閣僚になって変身することはできません。私たちみんな同じような問題を抱えていて、それを自分で何とかしなければいけない、何ともできないのでみんな困っている。エレミヤ書の18章は陶器職人のことについて、に例えて一つの民族のを作り変えるとか捨ててしまうとか壊してしまうとか立て上げるということを上手に神様は教えてくださっています。一節以降です。主からエレミヤに臨んだ言葉とあります。立って陶工の家に下っていけ、そこで私の言葉をあなたに聞かせよう。私は陶工の家に下っていった。彼はろくろを使って仕事をしていた。陶工は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊しそれを作り直すのであった。最近さまざまな芸術家の行動について調べる機会がありましたけれども、例えば ピカソがゲルニカっていう絵を描いていますよね。そのスペインのゲルニカって町でしたっけ、もう空襲とかあってですね、もう 人々が阿鼻叫喚っていうんでしょうか、もう苦しんでいる様を見事に一枚の絵に残したという、もうすごいこうなんかこう悲しみとかドロドロっていうものが 目の前に迫ってくる、そういう作品ですけども、さっと作った作品じゃないんだっていうんですよ。部分部分何回も何回も書き直して、この部分にはこういう絵、この部分にはこういう絵、それを何回も何回もピカソは書き直して、最後にこの部分に関してはこれだっていう決定打をこう作っていって、もう何回ももともと作った絵を壊して、最後に洗練された一枚に仕上げていったっていうんですか。全然知りませんでした。私一発でパッとこうなんか描いたりなんか貼ったりとか、天才だからそのぐらいパッとできるのかなと思ったらですね、すごい苦しんだみたいです。ですから美的感覚に優れた人、天才的な人であればあるほど壊してこうろくろで作っていたこの粘土を器をぶっ壊してまた新しいのにして、これだという時が来るまで何回もやり直すっていうのをしているというのは想像に難くありません。神様はそんな風にある民族を選んでおいて恵みを注いで、あなたたちはこんな風になるんだよって言って、いいことはこれで悪いことはこれだから心して守るんだよって言っといて、自由を与えてどうするか見てて、でも守らない、好き勝手にやってる。そうするとそれをこう陶器職人がぶち壊すように、油絵の画家が一度描いた絵を全部ぶち壊しにするようにして、また新しい民族を立て上げる。簡単なんだよっていうふうに神様はおっしゃっています。一つの民族が良い器に出来上がったら、それを焼いて尊いことに用いよう、それが神様です。そして悪い器に変わり果ててしまったら、ぶち壊しにして断罪して抜き壊し滅ぼすということを神様は簡単にされるんだよ。民族の霊的な成熟度についてこれは言っているのです。見た目がどうかとか、この民族は経済的にどれだけ成功したとか、そういう話ではありません。科学技術がどれほど発展させた国なのかとか、他国と比べて政治力がどのぐらいを身につけた国なのかって、そんなことはどうでもいいわけです。ポイントは神様の教えをどのぐらい実行できる人たちに成長したのか、 神様はそこを見ていらっしゃるのです。その基準でその器をぶち壊しにしたり、ちゃんと整えて焼いて尊いことに用いたりということを神様はされています。聖書の教えを実行するととってもいいことがあります。イエス様に近づく。そして私たちは癒されて、イエス様からますます愛を、愛情を受けて、恵みを受けて、心が強くなります。それによって自分が抱えたストレスを自力で乗り越えられるように器が大きくなっていきます。小さな器だった自分、ちょっとしたストレスでこう周りを振り回してしまうような自分が、御言葉を行ってイエス様から愛を毎日受け取ると、大きなストレスを受けても壊れない、他人を振り回さない、文句言わない、そういう強い自分に変えられていきます。ビジネスの世界で、創造性豊かであるっていうことがこう求められて、ようにだんだん変わってきましたけれども、創造的である、クリエイティブであるっていう人間は周りから相当叩かれます。叩かれ叩かれ、足を引っ張れ、上げ足取られ、大変な目に遭います。でもひるまなかった人が芸術家になり、天才になるわけです。どうしてそこにそんな力があるの？で、実はクリスチャンの場合は簡単です。聖書に書いてあることをそのままやればいい。するとイエス様が捉えてくださって、周りがどんなに叩いても耐えられる、やり抜く力が必ず身につきます。潜在能力を開発しよう。子育ての時、誰もがそう思います。この子には何とか賜物をこう輝かしてほしい。簡単です。イエス様の御言葉をそのまま実行するようになれば、周りの人がどんなにもっと協調性あってもいいんじゃない、もっと普通な人になってほしいねとか、村八分にされたりしても、イエス様の御声を聞いてそれに応じている限りにおいては潰されることはありません。で、そういう人の生み出した作品とか考えとか働き、仕事の成果というのが新しい未来を切り開いていくわけです。そういう人が大きな組織に、大企業の組織に入ってきたらですね、本当困るんですよね。使い勝手悪いですよね。言ったこと聞かないですよね。協調同調してくれないですよね。大企業には入れません。でも新しい未来を作る力ってそういう人が持っているんです。幼稚園などで協調性大事にしてね、先生が子供に教えますけども、協調性を大事にすることによって、実は自分の豊かな個性っていうのを押し殺してしまうという効果があるんですけども、イエス様に守られた人はそういう中でも、幼稚園小学校行っていろいろ周りの人とか先生とかにこう言われても、自分を守って個性を発揮できるようになって、社会を変える人になっていきます。キリスト教というのは究極的な潜在能力開発システムだということがこれでわかると思います。神様を遠ざけることによって、私たちは成熟からも遠ざかり、他人を振り回す災いの人 にますますなっていってしまいます。おまけに神様からも災いが降ってきます。逆にイエス様の弟子となっておっしゃったことをやります志すのであれば、神様から癒されて、神様からたくさんの恵みを受けて周りにその恵みを分かち合う人になり、さらに神様からも祝福幸いが降ってくる、そういう人になっていきます。現代というストレスの大きな社会にあって、その人はオアシスのような人物だとみんなに思ってもらえるようになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。現代の社会は、特に小さな子供を持ったお母さんにとっては、ある意味地獄のような苦しい環境になることがあります。年々状況が悪くなっていっています。お母様だけでなくて、子供たちが育つ環境が劣化してきています。そんな中になって、あなたは私たちを救い出そうと、今日も私たちにを招いてくださっています。イエス様の御声を聞いたらその通りに従いますので、どうぞ私たちを癒し、ストレスから解放し、悩み悲しみにへこたれない、やり抜く力を持った、そして周りの人たちを幸せにすることのできる人間にどうか成長させてください。単に私たちが聖書を学んで、神学を学んで喜ぶだけでは終わる人生ではなく、私たちがこの世の中のオアシスになることで世界を変えていくような働きに用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。